藤沢歴史探訪のコーナー、今月は大場城址公園にある大場城についてお話を伺ってきています。郷土歴史家の宇津洋平さんに伺っていきます。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、3週目となりますと、だいぶですね、大場城のこの存在が私の中でも、なんかもうちょっとちゃんと大場城址公園に行った時も見ればよかったかななんて、まだ残っているものもあるんだなんて思って、大場城というのはお堀とか土塁などで作られた山城だったという、
そうですね、
お話がありました、で、石垣は必要じゃなかったというお話がありましたね。なぜ必要じゃなかったのかというところをまた改めてご紹介いただけますか。
はい、わかりました。基本的に山城というものはですね、関東ローム層を掘り込んで作る堀がありますので、そういう堀はですね、非常に滑りやすいんですね。なので、ちょっとでも水を撒いたりすればすぐに滑る。ということで、もうそれだけで十分な防御施設になったと言われています。
当時の人たちって、やっぱりなんかいろんなものが工夫されていて、知識の高さってやっぱ感じられますね。
そうですね。本当に少ない労力で最大の効果を得る、そういうことをよくとってますね。
本当になんか昔の人たちの考え方とか作ってきたものって今でも残っているものもありますけれども、やっぱり残しておいてほしかったなといったものがあって、この大場城もその一つかななんて今感じているんですけれども、その大場城の名残が公園の中にも、残っているということなんですけれども、どういったものがあるのか、また1回目の時にですね、お話も少し伺ったんですけれども、改めてご紹介いただけますか。
はい。大場城をですね、今訪れますと、当時築かれました堀とかですね、土塁、そういう跡がですね、今でも見ることができます。
その他にですね、建物の跡だったりとか、市民の方から問い合わせもあったという、掘立柱の建物、これはどういったものだったのか教えていただけますか。
はい。掘立柱建物というのはですね、柱をですね、直に穴を掘って埋める建物でして、そういう形の建物ですね。
地盤は大丈夫なのかなと思ってしまうんですけど、
上にそんなに重たいものを載せなければですね、十分掘立柱で20年ほどは持ったって考えられています。
柱がじゃあしっかりしていたということなんですかね。
そうですね。柱自体はですね、そんなにしっかりしなくてもですね、逆に腐らない限りは崩れなかった、そういう建物です。
素材っていうのはどういったもので作ってたんですか、ね、
素材はですね、おそらくその辺に生えていました木をですね、切り倒してそのまま柱として使っていたと考えられています。
ちょっとお城の建物にしては簡単な感じがしますけど、
そうですね、確かにですね、いわゆるお城というところから見るとですね、若干粗雑な感じがしますけれど、当時としてはそういう、逆に言うと粗雑な感じではなく、それが普通だったと考えればよろしいかと思います。
そうですよね。最初にお話しした私たちがこう思うお城というのが、その、白壁だったりとか、石垣があったり、石畳があったり、みたいな、そんな感じで、違うんですね、なんて、天守閣がなかったんですね、っていう話があったんですけれども、そういった建物、重さがあまりないってことは、屋根とか、その、周りのものってどんな風に作ってたんですか、
そうですね。一般的に多分イメージされるのは、屋根は瓦であるってイメージがあったと思うんですけれど、おそらくこの大場城はですね、瓦を使ってない建物があったと思われております。
でも屋根はあったんですよね。
はい。屋根はですね、あったと思うので、おそらく板吹きとかそういうもので作ってたのかなと。で、逆に言うとですね、それが当時は一般的でしたので、特にそれは珍しいことではなく、逆に瓦を使うのはですね、お寺とかそういう、ちょっと変わったですね、建物に使われることが非常に多かったんですね。
じゃあ瓦がなかったわけではない。
はい。瓦は、存在はしてましたけれど、この大場城には使われなかったと考えています。
使ってなかったんでしょうということは、瓦が見つかってないってことですよね。
その通りなんですよ。今まで発掘を行ってますけれど、瓦の出土は一遍もありません。
瓦ってそのまま、その残されていれば見つかるものですもんね。
はい、そうですね。よく瓦礫という言葉がありますよね。瓦と礫、これは畑を耕すときに邪魔なものっていうので瓦礫と言われるんですけれど、瓦はそれだけ残るものとして、そういう言葉にも残っています。
そういったね、だんだんこう概要というか、大場城のイメージがだいぶですね、この3週目で組み合ってきたんですけれども、この大場城というのはどれぐらい長く続いたお城だっていうのも分かってるんですか。
ですね、それは実はですね、作り始めたのは前回お話ししました大荻ヶ谷上杉氏という、一族が作りたのは分かってるんですけれど、いつ亡くなったかっていうのはですね、実はまだ分かってないところが多いんですよ。
なぜ誰も気に留めなかったって思っちゃうぐらいですね。お城ですもんね。
そうなんですよ。で、それを知れるのはですね、文献っていう、当時の古文書ですね。古文書に書いてあれば、いつ亡くなったかってのはわかるんですけれど、残念ながらですね、この、 大庭城の、まあ、当時の一番、古い記録とすると、うん、小田原北条氏に、攻め落とされたまでしか書いてないんですね。その後に小田原北条氏が使ったかどうか、ここはまあ大きなポイントになるんですが、うん、残念ながらそこの記録が残ってないんですね。
なんか気になることばっかりですね。
そうですね、はい。
そうなんですか。まあ、ちょっとこう歴史ものってミステリーな部分があるからちょっと魅力があったりもしますけれども、はい、大庭城に関してはもうちょっと知りたいなと思いますね、
はい、私はそう思いますね、はい、やはりそう思いますか。
思います。一つ二つは、あ、なんか分かんないことがあるんだと思うんですけど、はい、やっぱりあの先週もお話、私の感想けど、そのやっぱりこう知れば知るほど分からないことがどんどん出てきてしまうという、まあ、そこがじゃあ魅力なのかというと、もうちょっと知りたいななんてね、はい、思ってしまいますけれども、はい、まあ、そういったちょっとですね、ミステリーの中にもうね、ちょっとこうベールに閉ざされたような大庭城なんですけれども、はい、この大庭城址公園に行って、まあ、大庭城を含めまして、皆さんにこうおすすめの宇津さん的なこう楽しみ方、はい、おすすめのポイントなどがあれば教えていただけますか。
は
い、
実はあるんですよ、はい。まずですね、一番最初に言っていただきたいのはですね、あの、大庭城址公園の管理棟です。
管理棟？
はい。ここにですね、あの、当時の大庭城の模型があります。
あ、
はい。あとはですね、当時発掘した時の図面とかがあります。それをもとにですね、あ、ここに堀があるんだ、ここに土塁があるんだっていうものを頭に入れた上で、大庭城を巡っていただくとですね、より一層、あ、これがあの堀なんだ、これがあの土塁なんだってことが分かっていただけるかなと思います。
その模型というのは、実在した大庭城そのもののもう模型という形に出来上がってるんですね。
そうですね。現在はですね、あのライフタウンとかがありますけれど、うん、そのライフタウンが作る前の大庭周辺のですね、模型ですので、非常にそれを見るだけでも楽しめるかと思います。
今と昔もちょっと感じられて、はい、じゃあ大庭城ってこうここにあったんだ実際にって思いながら歩くっていうのは楽しいですね。
楽しいですね、はい。なぜここに大庭城が作られたのか、うん、あ、ここに引き川と小糸川があるから、あ、ここに大庭城作ったんだなとか、そういういろんなことをですね、想像しながら歩かれるのも楽しいかと思います。
なるほどね。まあ、地形の面でもやっぱり大庭の今川が出てきましたけれども、はい、近くに川があるということも大きな要因になるんですか。
大きな要因ですね。やはり川というものは一つの防除施設にもなりますので、うん、非常に川というものは重要なものになります。
じゃあそういった面でも、まあ、昔からこの有名な大庭という名前は、まあ、そういった面でもそうですけど、はい、川があったからこそ選ばれたっていうのもじゃあ一つの理由なんですね。
おそらくそういうことも一つの理由かと思います。
じゃあそういったこともぜひ皆さん頭に入れていただいてね、はい、お楽しみいただき、その大庭城の資料が残念ながらあまり残っていないというところで、今、宇津さんたちが一生懸命、そのね、後世残していただけるように、そして私たちに伝えていただけるようにですね、研究を進めていただいていますので、ぜひ少しでも何か分かれば、また教えていただきたいと思います。
ぜひとも何かしら分かりましたらですね、あのシンポジウムとかですね、展示をやってですね、皆さんにお知らせしたいと思います。
ね、ちょっとミステリーが多い、でも魅力がたくさんある大庭城についてお話を伺いました。ぜひですね、今おすすめのあったポイントを見つけていただいて、一つ一つ大庭城を感じていただければと思います。郷土歴史家の宇津洋平さんにお話を伺いました。今日も本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。